スナーの皆さん、こんにちは。私のお茶の旅の時間となりました。今月の旅人ナビゲーターはちはやぶる宇治の未来をつくる会代表の森田誠二です。ちはやぶるという和歌の枕言葉が神と宇治にしかかからないということを宇治の固有価値としてまちづくりをしている NPO です。よろしくお願いいたします。この番組では京都南部のお茶に関わる皆様にお話をお伺いします。リスナーの皆様もご一緒にほっと一息お茶の旅お楽しみください。さて第2回は宇治市の新たな名所、お茶と宇治の町交流館茶妻をご紹介します。早速学芸員の中畑玲さんにインタビューしました。中畑さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とても素敵な建物ですね。
ここ嬉しいです、ありがとうございます。
あの宇治のこのたわやかな山と宇治川に挟まれた間にあって、はい、なおかつその景色に溶け込んでるみたいな建物ですけども、はい、そういうのは最初からイメージされてたんですか。
そうですね、イメージというよりかはこう一面、まあ、緑が溢れていて、あのお茶色のあの景色をこう味わえるというすごく贅沢なあの建物だなというふうにもこう見てて癒されるというか、そういう場所だなというふうには感じております、ね。
はい、あとはその京阪宇治駅からすぐですね、目の前に。
あ、そうですね、もうあのすぐですね、はい、目の前にございます。
なるほど、はい。あと歴史という点に関しては、この目の前にあるのがまた宇治の秋厚子の、
そうなんですよ、はい、
宇治の秋厚子ってあまり知られてないんですけども、はい、実は日本書紀の中で一番感動的なエピソードをお持ちの方ですよね。
そうですね、もう本当にそんなこう感動的な場所に、あの史跡もそうですけど、この公園で、まあ、その宇治の歴史をお伝えさせていただくミュージアムとかですね、中でこういろいろとこう展示をさせていただいておりまして、まあ、このお越しいただいた際にいろいろとこう宇治の町の、まあ、あの歴史の催しも含めてあの楽しんでいただければいいなというふうに知っていただければいいなと思います。
歴史とお茶を両方味わえるということで。
そうなんです、
はい、はい。それでまあ今回私どもはこの、はい、私のお茶の旅という番組なんですけども、はいはい、この茶綱という名前もユニークですが、はい、これはどういうふうに付けられたんですか。
これは実はですね、工房という形で、当時高校宇治の高校生の方なんですけども、その方が、まあお茶のこう一本の綱でつながるように、こう宇治の町でとお茶をつなぐとかですね、あの人と人とをつなぐとか、そういった意味が込められてまして、茶綱、はい、あのそういう名前をつけてくださったということになります。
はい、まあ、お茶に関して言えば、うん、今もチラシいただいたんですけども、はい、このイベントをこちらで開かれる予定なんですね。
そうですね、あの今すでにいろいろとこう茶綱っていう施設がどういう施設なのかっていうことでたくさんお問い合わせを受けたりはしますけれども、まあ、その中でやっぱりお茶のミュージアムがあるとか、お茶の体験ができるっていうところにこういろいろご興味持ってくださっている方々が、非常に多くおられまして、で、まあ、こういう宇治茶って言われるお茶どころでこういう常設展のあるミュージアムっていうのは今までなかったことですし、800年の宇治茶って歴史があるんですけども、そういったところをこう、まあ、フォーカスしながら、いろんなこう宇治茶に関わられている皆様、あとは興味持たれている皆様とこう何か一緒に定期的にイベントだったり、あの講演だったりとか、あとは実際に子どもさんたちがこう受けていただけるようなそういう体験の内容だったりとかをこう日々こ こういうのできないかなっていうのをご相談をたくさん受けております。はい、
あの集計茶園で茶摘みとかもできるんですか。
そうなんですよ、やる予定ですで、あのね、集計茶園なんですけども、茶畑で、まあ、茶園っていう言い方はありますけど、集計茶園って調べてもどこにもないんですよね。で、 集計社員の集計ってどういう意味なのかって私たちもね皆さん伝えていく方としてはいろいろ調べてはいるんですけども、今回そのチャズナって公園なんですよね。公園でこう宇治の魅力や、宇治の素敵な方々をこうフォーカス当てながら実際にいろんな箇所へこう歩いていただいたりとか巡っていただこうっていう周遊のための玄関口って言ったらいいんですかね、そういう施設を目指してはいるんですけども、実はその公園で、まあ、植木っていうか植物って植えられますよね、イメージ、お花とかで、宇治でこの茶畑の広がるところで植物を植えるって何かって言ったら、やっぱり植栽としてお茶だったんですね。で、それが景観の一つとして都市整備っていうか都市整備分という特殊なこう行政の言葉にはなるんですけども、その方々が、まあ、公園のこう景観の一つとして茶園も含めて何か表現できないかなということで集計茶園っていうふうに呼ばれておりまして、私たちもお茶の界隈の方もそうですけど、皆さん何だろうなっていうふうになってたんですけど、そういうことだったのかっていうことで、はい、なるほどって感じでした。
まあ、ミュージアムとしての機能もここは備えてるんですよね、はい、
そうですね。
例えばそれはどういうものを展示、
ですね、まあ、宇治茶の歴史、まあ、まずなんでこんなに宇治茶ってこうフォーカスされてるのか、まあ、お茶といえば例えば宇治抹茶とか、ね、スイーツでもよく宇治抹茶とか聞きますけども、なんでこの宇治茶っていう風に歌われてるのかってところから、まあ、歴史、長い歴史が実はあるんですけども、そういったものを分かりやすく映像として子どもさんからこう大人の方もあるんですけども見て分かりやすい映像がまず来ておりまして、であとはその実際にいろんなお茶どころでこう作る過程とか、あとはこう製造で問屋さんで売られてるとか、いろんなこうお茶に携われる方の、まあ、フォーカスした展示になってますし、あとはその最後お茶のこぼれ話というかですね、お茶にまつわる例えばレシピだったりとか、そういったところも実はミュージアムの中で紹介させていただいてたりとかで、いろんなこうコンテンツが実は含まれてますね、はい。
それは今流行りの最新のテクノロジーを使った見せ方、
う
ん、
そうですね、はい、もう大きなスクリーンでこんなに見れることもないなっていうふうに私も思いますし、あとは私個人的に今日本茶のインストラクターだったりとかそういう勉強とかも実はしてるんですけども、ああいう、まあ、教材とかも含めてですけど、機械をね実際茶農家さんでもない限りはどういう過程で作られてるのか、言葉だけではやっぱ難しかったりとか、お話だけでもあんまイメージがつかないってあるんですけども、実際にそのまあ、加工だったりとか工程みたいなものをこう手をかざすと、なんかその機械が動くっていうか使い方が動くっていう風に、なんかこう視覚的にもこう耳からもで何をしているのかっていうのが端的に分かるような実はミュージアムになってて、勉強材料としても私はすごく助かってるんですけども、はい、なんかそういう、こう日本茶を勉強されてるとかお茶のことを別にその詳しくじゃなくても初めて の知りたいなって思う方でも、あ、こういう風になってるんだなっていうのが結構こう分かりやすくなってるかなっていうふうに思います、はい。
あとそのミュージアムというとその館内にあるものを楽しんでもらうということなんですが、今の中畑さんのお話聞いてると、はい、まあ、ここは入り口であって、はい、宇治の町全体を楽しんでもらう、
そうですね、
あるいは宇治の人々と知り合ってもらうみたいなイメージ、はい、
そうですね、やっぱりここミュージアムだけではなくてですね、ミュージアムで、まあ、宇治の基礎的なっていうか、あ、こういうものがあるんだってことをまず知っていただきたいなと思うんですけども、やっぱり身近に宇治の町におられる素敵な方や文化もそうですし、そういったものをこうやっぱり手に取ってみたりとか、実際に自分ごととして、あ、これいいなって思えたりとかするとですね、やっぱり出会った方の皆さんもこういい影響が与えられてというか、なんかこういいつながりが増えて、それがまたその宇治らしさにつながるんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、で、まあ、ミュージアムだけではなくて体験教室 あ、まあ、体験プログラムって言ったらいいんでしょうか、が、茶綱には2教室ございまして、でその中で一つはお茶のメインとしてやっぱり宇治茶を伝えていきたいということで、あのうちの日本茶インストラクターがですね、あのオリジナルのプログラムを実は考えてくださって、常にお茶の教室が一日あるんですけども、プラス宇治の町でいろいろとこう活動されておられる取り組みをどんどん PR していただきたいな、そういう場をあの作りたいなっていうことで、そういうお披露目していただけるお教室みたいなもん、出張外部先生みたいなもので、あのいろいろ陶芸の体験したりとかですね、まあ、お茶にまつわるですね、あの、まあ、飲まれなくなったお茶を植物にまた再現したりとか、いろいろこうアロマにしたりとか、いろんなこう楽しみ方があるんだなってことをあの体験教室でお伝えし、でまたそれにつながるあのミュージアムショップっていうところもあるんですけども、やっぱりこう宇治メイドイン宇治のものを求められる方もおられれば、まあ、京都ならではのこう伝統的なものをね、あの日本画だったりとかそういったものをちょっと知ってみたいなっていうので、あの体験教室とゆかりのあるものをあの並べさせてもらってて、で、まあ、各事業者様にもこういうねコロナの時期で大変なんですけど、その中でもすごくこう協力的っていうか、宇治にはこんだけ、ね、素敵な方がたくさんおられるんだなって私たち立ち上げの段階からすごく感じておりまして、まあ、あの ぜひね来られた際はですけど、オープンされした際はなんかそういう一つ一つに物語があって、本当にこの茶綱というコンセプトがあの感じていただければありがたいなっていう、またそうやって物語が広がっていくといいなっていうふうに感じております。
今の話をお伺いして、はい、茶綱を持つ意味よく分かりました。
ありがとうございます。
人と人をつながる交流の起点でもあるし、ね、はい、過去と未来、宇治茶の今までやったことと、それからまた新たな宇治茶をつなぐ、はい、そういうような絆でもあるなと。
そうですね。本
当に素敵な名前だと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそです。ありがとうございました。
今回の宇治のお茶の旅は、お茶と宇治の町交流館茶綱学芸員の中畑玲さんにお話をお伺いしました。詳しい情報はインスタグラム、フェイスブックで茶綱と検索してください。素敵な動画もご覧になります。さて最後にお知らせです。 U プロジェクト京都が運営する町屋 U シアンでは、毎月第1土曜日、ユーシアンお茶の日を開催します。この番組ブログで詳細をご案内します。本日のナビゲーターは、ちはやぶる宇治の未来をつくる会の森田誠二でした。では次回をお楽しみに。